皆さんこんにちは、オフトピックの宮崎哲郎です。
DCM の原です。
GCP の江村です。
はい、はい、今日の原さんの後ろはなんかいろんな、はい、いろんなものが
そうですね。もう今日はあのパワーロー3部作の増えてます。パワーロー3部作3回分あるんで、はい、ちょっとこのパワーローについてちょっと僕が近いなと思う、曲ないし DVD を今日持ってきてます。
ジャンルが広がる、
はい、DVD もあります。
もうエンタメ全般に行っちゃうので、はい、ちょっとそれは最後に、はい、ちょっと解説してもらうっていうところで、まあ、一つちょっとお知らせでいきますと、まあ、原さんがほぼ毎回ですかね、
もう途中から恒例になりましたね。
そうですよね、うん、その曲アルバム、そのまあレコードの紹介を、してくれているので、Spotify のプレイリスト化しました
いやいいですね。
なんで気になる方はあの概要欄にリンクを貼っているので、はい、それで、ちょっと聞いてみてくださいと。
いいプレイリストになってるんじゃないかっていう気がしますね。
できるだけそのレコードのちゃんとアルバムカバーをベースに選んで、うん、その曲をちゃんと選んでいるので、随時アップデート、するようにしますと。
ありがとうございます。
このプレイリスト聞くと各エピソードが思い出されるみたいな
僕らも忘れてる可能性がありますけど
この曲って何でしたっけってまあちょっとそういうプレイリストかっていうところもあるので、なんかどっかイベントとかもやりたいですよね。
やりましょう。
はい、じゃあ今日は、パワーロー引き続き、本の紹介を、していくんですけど、今日のテーマ、まあ、その本の中 の, テーマっていうか、その我々が選んだテーマで言うとアウトサイダー、まあ、VC にとってはすごい重要な言葉でもあるかなと思うの で、うん、そうですね、基本的にアウトサイダーたちを選ぶっていう、まあ、起業家を選ぶときもアウトサイダーたちを選ぶっていう、アウトライヤーも選ぶというところもあるので、うん、まあ、今日はいろんなその外部からそのシリコンバレーに影響を与えた人たちについても、うん、話していきたいなというところなんですけど、どこから始めましょうか。
そうですね、でもなんか、まあ、これのポッドキャストの、2個前はセコイア話して、1個前はクライナーとかアクセルとか、うん、もういわゆるシリコンバレー系の保守じゃないか、本流
インサイダーですよね。
インサイダー
たち、トップレベルのインサイダーですよね。
でも一番最初にこの本で登場したあれは、一番最初に登場してるし一番多く登場してるアウトサイダーはやっぱり、うん、孫さんじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
うん、
いやすごいですよね。
すごいです。でこの本でなんか検索かけるとマイク・モリッツとジョン・ドー、マイク・モリッツが200何十回出てきて、ジョン・ドアも200回ぐらい出てくるんですけど、孫正義も負けず100何十回か登場してるんで相当なインパクトがこのシリコンバレー業界に、しかも何回にもわたって孫正義っていう存在が影響を与えてますよね。影響を与えてるというか、うん、はい、うん、
まあ、しかもそのヤフーが最初はね一番最初で、うん、その多分ほとんどの方はそのビジョンファンドとかそこの企業が、まあ、それを思い浮かぶと思うんですけど、実はその前に似たようなことをやっているっていう、はい、
まさにな
んか同じ現象を繰り返してたんだなっていうのがこのヤフー、でまあヤフーはそもそも非常にそのいろんな会社がいろんな VC が、戦い合って、まあ、セコイアとか勝ち取って、いたりしてたんですけど、まあ、その中で90
年代ですよね。
そうですね、90年代ですよね、1995年にセコイアが、うん、975K、まあ、1ミリオン1億円ちょっと、投資して 32%、まあ、当時はやっぱエグかったので32% 取って、いたんですけど、そもそもティム・ドレイパーさんとかも入れず、やって、いた中で、95年の4月にセコイアが投資した、その半年後ぐらいですね、1995年の11月に、孫さんがヤフーに、訪問しに行って、まあ、ちょうどヤフーが資金調達したかったタイミングだったので、孫さんが、まあ、そのジェリー・ヤンさんとかに、まあ、いくらぐらいで調達したいんですかと、いくらぐらいの時価総額なんですかと言った時に、まあ、ヤフーが、ちょうど、まあ、3ミリオンぐらい調達していたので、まあ、ちょっと、まあ、かなり上乗せしてなんか40ミリオンぐらいどうですかみたいなと言ったら、孫さんが即決して OK とさすがだなっていう
すごいですよね
ところで、まあ、さらにその 次が多分結構衝撃的な、話だと思うんですが、1996年の3月に孫さんがヤフーのオフィスに戻ってきて、もっと出資したいですと、前回は5ミリオン入れたんですけど、ヤフーもその5ミリオン結構マーケティングに使って、あの競合のエクサイトとかライコスとか出てきていたので、まあその IPO をするのか、それとも、まあ調達をするのかというタイミングで孫さんが入ってきて、孫さんが、過去なかった100ミリオンの出資を、うん、するぞと、30% くれと、いうオファーを出した時に、ちょうどマイク・モリッツさん、うん、とヤフー創業者が、集まってたタイミングで、
うん、
ちょっとすごいことが起きるんですけどまあそもそもあのマイク・モリッツさんとそのヤフー創業者に競合の名前を出せと、
うん、
誰が競合だと聞いたときにエクサイトと、まあ、ライコスとか出てきたんですけど、ヤフーに投資しなければエクサイトに投資してお前たちを潰すぞとだから受け入れろとこの投資を、うん、
めちゃ強気というかなんというかすごいよ ね
すごい。
いやそれをもう当時のもう最大手のセコイアに、うん、セコイアの前で言うのは本当すごいですよね、
うんうん、そうですね。なんかあの、ね、ワードバイワードか分かんないけど本に書いてあったのは今のところで、その If I don't invest in Yahoo I'll invest in Excite and I'll kill you って書いてあって、
そうね、
まあ、これ本当に言ってるか知らんけどマジやばくないこれって、
うん、
すごいっすよね。多分こんなことやった人当時いなかったし、うん、こういう交渉プレーをする人もいないですよね、うん、まずなんかこのバリエーション多分これ、ね、プレー200億ってことだと思うから、うん、プレー200も高いし、うん、100億を投資するっていうのも
多分現代のものだし、ね、うん、
かつこの交渉プレ
ー、うん、
お前受けなかったらライバルに100億投資して潰すぞって言ってるこのなんかもういろいろ異次元で、
そう、ね、
あの今だとよくソフトバンクがそういうそのビジョンファンドでやってるっていうのはちょこちょこ聞きますけど、うん、実はここから始まったんだ
って、ね、実はね30年前からやってたっていう
実はおかしな、あのなんか新しいことではなかったんだっていうのはちょっと衝撃でした ね、うん、
だってこの時ってグロースファンドっていう概念もないし、セコイアもどこも全てアーリーステージだけのファンドで、うんうん、100ミリオンってもう彼らのファンドサイズそんなもそのレベルの時にこの人100ミリオン、ね、要はファンド丸ごと分のやつを一人で投資しちゃうっていうアプローチをしたので、うん、もうあまりにもアウトサイダーだしあまりにも今までとのやり方と違うし、うん、速さも含めて、そうそう、ね、速さやり方、交渉の仕方、
上場しても100ミリオン調達できなかった、うん、多分タイミングだったと思うので、うん、
そうそう、だこのちょうどこの96年97年ぐらい多分あのアマゾン上場してると思うんだけど、うんうん、アマゾンの上場時の時価総額は確か500ミリオン、
うん、
でそれでもまあ超スーパー成功ケースで、うん、でそこのよりも全然ステージ早いところに対してプレー200でバリエーションしてっていうのは、うん、なかなかっすね。
そうですよね。
いやすごいですよ、
うん、でまあ、で本って書かれてますけど、ね、もうマイク・モリッツさんがこれで、うん、もう衝撃が与えられたという話を、うん、したのがもうやっぱりすごいなと思いますね。これだけの VC に、うん、孫さんが影響を与えたっていうところはすごいですよね。
そうですね、うん、まあ、これにとどまらずどんどんこういうアプローチで投資を当時のドットコムバブルの時に進めてますもんね、
うん、
孫さん、それで世界もう有数というか第一の大富豪に上り一瞬上上上り詰めて、
そうですね、確かに言いましたね、はい、
なんで、まあ、マイク・モリッツさんからするとこの瞬間でその VC がキングメイキングをできるんだと、うん、いわゆる勝者を選べる、ケースもあるんだというのいう学びがあったっていう、ところがまあすごいことだなっていうところで、うん、まあ、そういう意味ですとやっぱ孫さんってそういうなんですかね、新しいその VC の考え方を、与えたっていうのはすごいと思いますし、うん、そのビジョンファンドが100ビリオンのファンドレイジした、あの結構すぐ後にセコイアが8ビリオンのファンドを立ち上げたのも、うん、結構過去のこういう履歴があったからこそやったのかなっていうのを思いますよね。
そうですよね、うん、このヤフーの時もモリッツはあの、まあ 多分すごく気分は害したと思うけど、
うん、
もう断れない、そう断ったらライコスとかエキサイトに投資されて、うん、あの自分の投資先のヤフーが潰されちゃうから、
うん、
その断れない状況に追い込まれたっていうのはやっぱすごいきっと彼に禍根残ってて、うんうん、
はい、
だからなんか本にも書いてありましたね、もう二度とこういう状況には、うん、あのならないようにすると、うん、
トラウマですよね、
こういう立場にならないように、うん、だから多分100ビリオンのビジョンファンド立ち上げた、もう本当直後ぐらいですもんね、うん、テトロさん言う通り、うん、8ビリオンのところで、あの、まあ、ついていったというか、うん、同じようなあの弾薬を手に入れたっていうのは、
う
ね、まさにここから来てるんでしょうね、
DNA は、ね、
本当にトラウマですよね。
うん
うんうん、で、松さんは同じプレイブックを持ってビジョンファンドやって、同じような交渉して、ウーバーの人の、まあ、この本じゃないけど、ウーバーのなんかの記事読んだ時も同じようなアプローチで、
うん、
あの競合に投資される可能性があるから、この条件で飲まなきゃいけないって言って、うん、その、あのビジョンファンドキャノンっていうふうに当時呼ばれてましたけど、
確かにね。
はい、受けたっていうのは、すごいプレイブックですよね。
うんうん、
なんで、まあ、日本人でこれだけシリコンバレーに、まあ、日本、うん、あのその日本から影響を与えたのって本当に孫さんだと思うので、
う
ん、
そうですね、
それは本当にすごいことだなっていうのは思うんですよね。
うん、
いや本当に、まあ、いい悪いは置いといて、とにかく影響力が強いし、うん、やっぱり誰もやってなかったことをまさにアウトサイダーだからできる
そうですよね。
もう、それまでってみんなで共同出資したりとかチームを作ったりとか、うん、いろいろリードしたりとか、まさに VC が言うそのコーペレーション、そのあの、コーペティションか、その
はいはい、
あのコンピートもするし、コーポレートもするみたいな、そのどっちもあるっていう中で、孫さんはもうコーポレートせず、
うんうん、
ひたすらそのワンタイムゲームをやり続けるっていうすごいですよね、
うん、
度胸が、
うん
うん、すごいなと思う、それはっていうのはもう一人目の代表的なアウトサイダー、
ね、
やっぱり孫さんですね。
あとは、まあ、ユリ・ミルナーさんとかも、やっぱりそのグローステージの投資とか、
うん、
まあ、そのレイターの考え方、
そうですね、
で新しく、まあ、新しい考え方を入れた人だと思うんですけど、まあ、彼が、あれですね、まあ、Facebook のレイターステージの、うん、投資をした、っていうので、まず有名だと思うんですけど、まあ、ユリ・ミルナーさんはロシア人、でまあ、ロシアから、まあ、あの Facebook の、まあ、当時 CFO だったあのギデオン・ユーさん、あの、
うん、
ギデオン・ユーさんは YouTube の元 CFO でもあったので、あの YouTube が買収された時に、うん、彼が、交渉してたんですけど、急にあのロシアから電話かかってきて、なんか知らないロシア人からなんか投資したいんですけどみたいな、連絡が来て、いや、まあ、この人は本気かどうかわからないので、
うん、
とりあえずなんか、まあ、あの見送りますというところで、ユリ・ミルナーさんは、シリコンバレー行ったことがなかったんですけど、わざわざ、ギデオンさんに会いに行くために、行って、でそこでサンフランシスコに到着した時にもう一回電話して、
うん、
もう一回会いたいですと
今いるんだよと
今到着したんですけどってで、あのギデオン・ユーさんはもう Facebook のオフィスで、ミーティングをあの取らず、パロアルトのあるスターバックスで、ミーティングをして、でそこで、まあ、ユリ・ミルナーさんはたまたまそのゴールドマン、のバンカーからあの Facebook が、前回ラウンドのディスカウント、で調達しないといけないかもしれないと、まあ、いわゆるダウンラウンドをしないといけない状況にあるので、はい、まあ、ユリ・ミルナーさんとしてはそこに入りたかったですと。で、うん、彼としてはそのもう Facebook が絶対これから出てくるっていうのを分かってましたし、とにかくアウトサイダーだったので、その海外から、海外視点を持って、いたっていうのが一つ重要なポイントで、うん、そのアメリカ以外の国で Facebook がどれだけ人気なのか、うん、っていうのも理解していたからこそ、彼が、オファーを出して、うん、でそこのオファーもなんか一部その、新規のお金で、一部はセカンダリー、うん、っていう、まあ、ミックス、を交えて、出資したっていうのが、まあ、あの背景としてあるかなと思いますね。
なんかそのユリ・ミルナーもあと同時に同じように書かれてるタイガー、
うん、
タイガーもそのアウトサイダーなりの視点というか事実データを持っていて、うんうん、ユリ・ミルナーはそのロシア版フェイスブックのマネタイズが成功してることも知ってたから、
うん、
当時はフェイスブックどうやってマネタイズするのって言われた時も、あ、この人たちはこれだけポテンシャルがあるっていうのは見抜いてたし、 でタイガーも同じように他のビジネス他の国で成功してるやつのどこどこ版みたいなやつ、まあ、特に最初は中国ですけど、うん、で大成功してるのでなんかアウトサイダーにしかない視点がある、
うんうん、
っていうのはもう本当にこの人たち代表的ですよね、
うん
うん
うん、
あとはまあ多分すごい画期的だったのがそれこそタイガーもこれを、後々やるんですけどボードシート取りません
と。あ、それな。
そこは大きいですよね、うんうん、
そうですね、
まあ、それまではね VC ハンズオンとか、うん、まあ、場合によってはハンズオン以上にコントロールをしていくみたいな時代もあったし、
ね、昔は特にそうですよね。
そう、そこから、まあ、巨額な資金出すけどボード取らず任せますっていうのは確かに新しいし、
うん、
あとその、まあ、さっき哲郎さんも言ってたそのセカンダリーで買うっていうのも、うん、確かこうユリ・ミルナーが割と、まあ、初めてかは分かんないけど、うん、こういう新しい手法を代表的にしたっていうのもあったと思ってて、うん、なんか当時フェイスブック確か10ビリオンかなんかで前回調達した
の
か
15ビリオンの、時価総額で前回ラウンドを投資
あやってたのか
調達してましたね、う
ん、でなんかダウンラウンドとかを、まあ、なるべく避けたいみたいな感じで、うん、新株の発行はあんま下げたくないんだけど、ただ本当のフェアバリューはもっと低いよねみたいな、
うん、
いう中で、まあ、ユリミルナはその新株はある程度高めのバリエーションで買うけど同時にエンプロイーからストックオプションとかをセカンダリーで買って、
うん、
まあ、ブレンドするとなんか8ビリオン9ビリオンみたいな、そうですね、そういうフェアバリューに落ち着くみたいな設計してたけど、なんかこれも当時からあれかな、リーマンクライシスの後で株価下がってたのかな、
う
ん、
そうですね、2009年だったので、
うん、なんかおそらく今まであんまりそういう途中でエンプロイーがエグジットするとかそういうブレンドして安くするっていうのを仕掛けた人っていなかったと思うんですけど、これはユリミルナが一つ開発したことだと思うし、うん、なんだったら今日これから今年来年とかのラウンドもこういうの増えてくんじゃないかなっていうのがありますよね。
増えそうですよね。確
かに
ね。
そうそう、フェアバリューがやっぱ下がっちゃってるけど、うん、ダウンラウンドしたくないから、
うん、
セカンダリーとブレンドしてやっていくみたいな、多分今でも実際足元そういうラウンドもありますし、うん、まあ、彼がこの15年ぐらい前に開発した
うん、
手法ですね。で
実際の数字ベースでいきますと、ね、まあ、15ビリオンの前回ラウンド、に対して他の US の投資家のオファーが5ビリオン、うん、6ビリオン8ビリオンだったと、
うん、
まあ、
うん、
基本的に 半額以下になっていましたと、うん、で、DST、まあ、ユリ・ミルナーさんは、新株でいきますと10ビリオンのプレマネー、で200ミリオン出資で同時に、6.5 ビリオンの、時価総額で、100ミリオン分のセカンダリー、を行って結果 8.6 ビリオンの、取得株、まあ、平均取得株に、なったっていうところなので、本当にそこのうまく調整をしてで、ある程度、まあ、彼らとしてはディスカウントで、もらいながら、うん、Facebook としてはそこまでダウンラウンドを、せずに、うん、まあ、調達ができたというところですね。
うん、あとあれですよね、まあ、多分もしかしたらユリ・ミルナーからすると Facebook いいと思ったってのはもちろんそうだと思うけど、そのやっぱロシアからこのシリコンバレーのこの、うん、テックシーンにインベスターとして入ってくるにあたって、やっぱ一番アイコニックな案件にしっかり入って、うん、まあ、自分の、まあ、多分それまでってユリ・ミルナー誰 DST 何みたいな感じだったと思うけど、一気にそこのディールをリードすることで自分のブランディングとかにもつなげて、そこから先のいろんな案件にも持ってったっていう効果もあると思うから、
うん
うん、この年だけで確か10倍以上儲かってると思うけど、
そうですね、
それ以上にもしかしたらこの一気にブランドを作りに行ったっていう効果もあったんじゃないかな、うんうん、今でもあれですもんね、彼らも有名な今15ビリオンぐらいのファンドを運営している投資家ですし、それこそ日本のスタートアップにも
そう、ね、
うん、
投資してますし、
特にフェイスブックに
引き上げたんでしょうね。
関しては、その投資した18ヶ月後に50ビリオンの時価総額で調達したので、
う
ん、なんでもうそこからもう、この人たちすごい人たちなんだっていう、
そうね、
やっぱりそのロゴプラス実績、うん、が一緒についたっていうのは大きかったですよね。
うん、
なんか本当にグロースエクイティ、グロースファンドのスタートって感じはやっぱり彼らとかタイガーからしていて、やっぱりきちんとその、うん、なんていうか、アーリーっぽくお金を大量に出して、まあ、マルチプルって何ですかみたいな投資ではなくて、本当きちんとデータに基づいて、もう確固たる投資テーマがあって、確固たる自信とコンフィデンス、その自分のたちの中での正しさみたいなのを持って投資をきちんとしてるので、やっぱり話してても何でも詳しいし当たり前なんですけど、すごいしっかりした考えを持って投資をする人たちだなっていうのは思いますよね、このグロースの まあタイガーも含めて、
うん
うん
うん、あと結構彼ら特徴的なやっぱそのグロースステージで、まあその基本的にはかなりあのバリエーションも高い、出来上がった会社にさらにとあの資金投下するって感じだから、うん、各マーケットで見ると投資先ってすごく多くないけど、
うん、
あのグローバルで同じテーマに張りまくるみたいな、ね、いうのもすごい特徴的だなと思って、なんかまあユリミルのまさにロシアのフェイスブック成功したのを見てアメリカのフェイスブックに投資してるし、うん、タイガーとかもなんかウーバーの南米版とかなんとか版とかってとこにいっぱい投資してるし、うん、結構そのテーマを決めて各リージョンのあのそのトッププレイヤーに投資するみたいなのも割とグロースエクイティの特徴だし、彼らは作ってきたかもしれないですね。
そうね、うん、そうね、
まあ、では皆さんが言うように今後の日本とか、まあ、特にアメリカでは絶対増えると思うんですけど、このセカンダリーをミックスする、っていうのは絶対出てくるはずなので、まあ、VC としても DPI が欲しいっていうところもあるので、
うん、
なんで、
そうですね、長期化もしてますしね。
そうですよね。なんでそう考えるとあのそこのスキルセットを持ってる人たちっていうの需要とかも増えるのかなとは思いますね。多分日本ってあまりセカンダリーってない実績ってあんまりないと思うので、うん、そもそもそういうマーケットもそんなないので、うん、なんでなんかそういうスキルセットを持ってる人たちとかは今後需要が高くなるのかなと思いますね。
そうね、うん、そう思います。あの、まあ、ちょうどなんかセカンダリーファンドみたいなのも日本でも出始めてますし、うんうん、やっぱその長期化、その未上場時期の長期化とかある程度スタートアップの規模化に伴って途中で、まあ、従業員もそうだし VC が無理たいっていうニーズが出てくると思うんで、うんうん、なんか日本も良いよっていうのはおっしゃる通りだと思いますね、うん、
でこれが次のアウトサイダーのユリ・ミルナ、タイガー、はい、グロースエクイティの人たちって感じですよね、
うん、そうですね。
でもまだまだいっぱいアウトサイダーいますよね。ピーター・ティールとか完全にアウトサイダーとして描かれている、
うん、
描かれているというか存在として、別にピーター・ティールってもうスタンフォードのもうで別に普通にシリコンバレーに拠点があるシリコンバレーっぽい人だけど、キャリア上は珍しい ロー出身だし、
まあそうですね、一時期弁護士事務所で働いてましたし、そこに
政治思想も極めてアウトサイダーだしある意味シリコンバレーからしてみたら、はい、うん、それだし、しかもそのアプローチも、うん、まさにそのフェイスブックに最初に投資したのはピーター・ティールで、
うん、
もうファウンダーズファンドっていう、うん、あの
名前がアウトサイダーでしたよ ね、
投資名前がアウトサイダーでしたね、うん、もう今までみたいにその VC がある意味パレンティングというかそのコーチングしてなんとかじゃなくて、もういやファウンダーは全部自分たちでできるんだから、
うん、
当然ファウンダーとか起業家創業者を変える、今までやってたように変えるなんてことは絶対しないし、
うん、
もう僕たちはほとんど何もしないみたいなアプローチを強く出してやってるファンダーズファンドを作ったのはかなりアウトサイダーのアプローチだなっていうふうには思いますよね、
うん、そうですよね。なんでこのファウンダーフレンドリーっていうその視点を持つアウトサイダーっていうのが多分ピーター・ティールさんがまず、
まずね、
いて、うん、でその後に多分出てきたのが YC のポール・グラムさん。
そうですね、
で彼も VC が嫌いっていう
嫌い
明確に言っていて、ファウンダーフレンドリーな条件で調達させたりとか、
うん、まさに、
まあ、明らかにもう YC のデモデーってレバレッジどっち側にあるかっていうと明らかにあの企業家側にあるので、
うん、
あのそれをうまくそのダイナミックを作ったのも YC の一つの、うん、まあ、ポール・グラムさんの理念にあるのかなっていうところと、多分3社目が多分アンドリーセン・ホロイツ、
そうですね、
だと思うので、うん、元々まあオペレーター型、はい、の、VC を作りたいという話で、まあ、多分この3つ、
そうですね、
の、ところがこのファウンダーフレンドリーさを、今の、まあ、現代のファウンダーフレンドリーさを、うん、作った大きな、要因になるのかなと。
いや、なんか本当にいろんなアプローチがあって、しかもそれぞれなんていうかアンチどこどこみたいなのがあるじゃないですかアンドリッセンはベンチマークが嫌いだし、ベンチマークはクライナーがアンチだしでもうセコイアアンチでスタートしたりとか、セコイアアンチもいっぱいいて、それで
それこそピーター・ティールさんはマイク・モリッツさん
と大嫌いっていう
すごい嫌いで、はい、です
ごいですよね、うん、そういう個人のパーソナルモチベーションみたいなのも含めてファンドの哲学というか思想
それがフェイスブックに影響して、まあ、前回話したそのフェイスブックがセコイアからあの調達しなかったっていう理由はそういうところにあるっていう、う
ん、いや すごい強烈ですよね。でしかもその一つのファンドでも考えが変わっていく、
うん、
その例えばさっきのグロースのタイガーでも、初期のタイガー2人だった時ってすごいもう綿密にリサーチをして、
うん、
で結構少ない投資を少ない数の投資を 多く張っているっていう印象なんですけど、多分2021年のタイガーってもうそれの真逆のアプローチをしてるし、もうばらまく、もう世界中にばらまくみたいな、バリエーションなんて知らないからとりあえず誰よりも高く出すぞっていうのは当時のアプローチと全く違う。そうですよね。だって昔のタイガーはバリエーションにこだわってアリババをミスったりとかしてるわけなんで、やっぱり全然アプローチは違うし、アンドリッセンについても最初はもうファウンダーフレンドリーっていうか、ファウンダーのための VC、 ファウンダーのためのファウンダーによる VC で、もういる人は全員元創業者、元起業家、しかも超成功した人たちで、そういうオペレーションもお手伝いしますっていうのから、アプローチを変えて、もうアンドリッセン本人が認めて、やっぱりこれはちゃんと、投資経験者を入れなきゃダメだって言って全くオペレーション経験ない人を上げるとかっていうのは、もう本人も認めるぐらいなんで、やっぱそのファンドの中でのアプローチも変わっていくんだなっていうのはやっぱ思いますよね、このアウトサイダーたち見てても、
うんうん、
そうですよね、うん、なんかこのファウンダーがその VC をするべきなのかっていう、ところに関して、ちょうど誰かがまとめてたんですけど、その CB インサイツのトップ100人の、VC の、まあ、ランキングが あるんですけど、そのうち 60人ちょっとが、起業経験ゼロ、なの で1位はビル・ガーリさんだったので、企業経験ゼロなので、なんでやっぱり、まあ、必ずしもその起業しているっていうのが EVC ではないっていうところは、
うん、
まあ、そういうデータ、まあ、ランキングのデータなのであれですけど、
うん、
そういうところからも、まあ、見えてくるのかなと。
これもでも本当にもうまさにフレコのように、そのファウンダー出身者がいいよねっていう時もあるし、ね、やっぱりそうじゃなくて投資について分かってる人がいいよねっていう時代もあるし、うん、どんどん多分フレコがずっとその振り子が触れ続けて、うん、多分最後は適切なポイントにも向かっていくんでしょうけど、
今はどちらかというと投資家っていうかですよね、
でしょうね、
多分経済不況になるとよりそっちに行くっていうところだと思うので、
そうですね、うん、な 去年ぐらいからそっちに戻ってきてる感じですよね。
戻ってきてますね、うんうん、まあ、日本だとね、逆にちょっとその元ファウンダーとか元プロダクト元エンジニアの方っていうのが結構少ないんで、
うん、
多分本当に次、今日本で触れるべき振り子っていうのはやっぱりもう少しファウンダー出身者を増やそうっていうことにはなるとは思うんですけど、
うん、やっぱそう考えるとね、この本でもこうアメリカの70年代からの歴史見てきてるけど、うん、なんか日本ってじゃあ何年代ぐらいの状況なのかなみたいなで言うと、
う
ん、まだ結構やっぱアメリカの初期ぐらい、 それこそ今原研言ってたみたいに、アメリカも最初は、うん、ファウンダーバックグラウンドじゃない人たち、うん、金融系の人とか、う
ん、確かに
そういう人たちがやってたこと多かった。でまだ日本もどっちかというとそういう感じなのかなと思って、うん、もしかしたらアメリカの歴史をなぞるとすると、うん、まあ、リピートライムじゃないけど、
うん、
これからもうちょっとファウンダー寄りの人が出てきたりだとか、うん、さっき言ったいろんな投資手法みたいなのも、うん、まあ、日本ですでにあるのもあるけど、まだあんまり使われてないのもあって、
うんうん、
なんかそういうのも多分徐々に出てくるだろうし、
確かに
そうね、
それこそそのオプションプールの考え方とか、多分そこら辺もまだどの改善が日本でもされていると思うので、うんうん、まあ、まさになんかまあ、日本の歴史 VC の歴史は25年30年ぐらいと考えると、うん、ちょうどアメリカも多分30年ぐらいって考えると1990年代2000年代ぐらい、っていうところになるので、うん、まあ、もしかしたら、まあ、
もしかしたらでも1950年代の VC って言われる前から考えたら本当に80年ぐらいかもしれないですね。
80年代90年代、うん、でも90年代がちょうどヤフーとか、
そうね、そろそろ
Google とか、そういうタイミングだったので、
うん、
まあ、そこからいわゆるまだファウンダーフレンドリーにはなってないですし、うん、まだやっぱりオペレーター型の VC っていうのはいなかったタイミングなので、まさになんかそういうタイミングかもしれないですよね。
そうね、うん、
そうですね。
いや本当このなんかよくそういう日本をどう変えるか、どういうふうにシリコンバレーにするかみたいなのを考える人って最近多いけど、そういう人こそ読んでほしい本ですよね、
うん
うん、絶対読んだ方がいいと思うこれは、うん、そういう歴史がわかるし、
どれくらいやっぱり回転があったのかっていうところですね、うん、その、うん、いろんな手法でしたり考え方でしたり、
うんうん、
それが重なってようやくアメリカ今ここにいるっていう、うん、
はい、
そうですね、
まさに。
でなんか結構この本は基本サクセスケース、うん、まあ、サバイバーバイアスじゃないけど、
うん、
その残った人のことを書いてあるけど、多分その裏にはね100倍ぐらいいろいろ試したけどうまくいきませんでしたっていう戦略とかファンドとか人がいて、
うん、
なんかそこのダイナミズムはすごいなと。だからやっぱみんなそれぞれの時代で いやこのやり方いけんじゃないかとか、
うん、
あのアンチなんとかの手法を取ってみようみたいなのを試して、
うん、
でその中でうまくいったものが生き残って次の時代の覇者になってるっていう感じしますよ ね、
うん
うん、ねでなんかそれはこれからも続いてきそう
そうだと思う、
うん
う
ん、
実際その技術的にはずっと進化し続けてる50年の歴史だと思うんですけど50年以上か、うん、この本で言うとあの経済とか市場でいうと右肩上がりで当然全くなくて何回もクラッシュしてるしで結局最後はまたユニコーンの偽物ユニコーンがいっぱい出てきて潰れてしまいましたみたいなのがまあ最後の今の現状だしやっぱそういうのをクラッシュしてもまたそれでもみんなが新しいアイデアを出したりとか新しいファウンダーが出てきたりとかで戻ってきてっていうのをずっと繰り返してるのでまあすごい深みのある歴史だよなっていうのは思いますね。
そこ一つめちゃくちゃ大きなポイントその原さんが言ってたのがその戻ってきてっていうのってすごい重要だなと思うので、
うんうんうん、
それこそもう一番最初の8位の反逆者から、うん、そこからあのクライナーパーキンズが生まれていたりとか、
う
ん、インテルが生まれてたりとかしてるわけなので、
ね、
日本がまだそこの循環がちょっと足りてない部分があるのかなと思うので、うん、もっとその起業して成功しした人たちがまあ VC として戻ってきたりとか、
うん
まあ、もう一回起用するとか、なんかそこのもっとマフィアみたいなものが出てくると、うん、あのよりエコシステムが良くなるのかなと思うので、うん、多分そこの一つの大きな解決法ってやっぱりそのストックオプションとか多分そのインセンティブ制度、うんっていうところにもなってくると思うのでなんかそういうところはなんかどんどん進化してほしいですよね、
うん、
はいですね
はい、
じゃあそんないろんな
まとめ
示唆を与えてくれる本でした ね、
ね、
これね、
はい、まさに
いや そんな、本を、まあ、紹介、まあ、この3回にわたって紹介したと思うんですけど、
はい、
原さんが
今までそのこれを選んだ
あの、ね、一番最初に曲紹介してくれたと思うんですけど、
はい
前々回ですかね、
はい
そこから一切なぜその
曲そうですね本当はねその回で説明する予定だったんですけど
なかなかこのシリーズ終わんないから、
う
ん、
そうですねもう1時間半も話しちゃってる
そうだね
そうだね
いやもうねまさに今この3人でまとめてたことが僕のイメージ でこれ基本的にシリコンバレーの歴史の話じゃないですか。で僕が最初に選んだ曲っていうのはこの、ニューオーリンズっていうジャズの聖地ジャズが生まれた場所をがあのハリケーンカトリーナがヒットした時に作られた、まあ、アルバム でやっぱりシリコンバレーっていうあの小さい地域がなんでこれだけこういう特徴的な場所になったかってまあ、別に天気とか気候とかじゃなくて結局人が集まっていてその人たちの中で僕らがさっきまとめたようないろんなカウンターカルチャーがあるみたいなっていうのを作るのってやっぱニューオーリンズでジャズが生まれた歴史とすごい近いなと思っていてであそこもいろんなアウトサイダー移民がまあ当時は奴隷ですけどはいがいたりとかなんかそういう環境がある中で少しずつその音楽の兆しが出てであのまあ最初の曲はそのニューオーリンズを現代のニューオーリンズを代表する方アラン・トゥーさんっていう人 あの曲なんですけどで次のこれがですね、うん、あの DVD であのケン・バーンズってドキュメンタリー作家じゃないですか、
はい、あのケン・バーンズエフェクトって言われるぐらいの
こういうあのずらすやつね、はい、絵をあの、まあ、ベトナム戦争とかあとは、いろんなあの、まあ、ドキュメンタリーを撮りまくっている人なんですけど、うん、彼のジャズのやつが実はあってほとんど知られてないんですけどこれ実はあの10枚組なんですよ DVD
結構長い
そうDVD10 枚組で20時間ぐらいあるんですけど、これでもうこれの方に似てるんですよね。一章一章が例えば最初の章はもうニューオーリンズのジャズのスーパースターのルイ・アームストロングで 1本で誰どういう風に生まれてどういう風に育ってどういう風に影響を与えてみたいな。でジャズの歴史もこのシリコンバレーのこの VC の歴史と似てていろんなカウンターカルチャーカウンターアンチなんたらとかスタイルがいっぱい生まれてはこのスタイルが廃れてってこのスタイルに変わって楽器がちょっと変わったからこういう風に変わってみたいなのがあっていろんな人の競争とまあ想像力とあとはまあもう対魔もうずっと当然練習とあとお客さんのクオリティが上がったりとかそういうのを含めてどんどん進化してきていてでその中でこの3枚目マイルス・デイビス のもう超有名アルバム、
うん、
曲は So What ですけど、
うん、
マイルスがまさにそれのある意味まあ、ジャズはニューオーリンズがニューヨークに移ってきますけどマイルスのこの曲はマイルス・デイビス自身が、あんまり実は演奏がむちゃくちゃ上手い人じゃなくて、
うん、
でこの人が入っていたバンドバードがやってる あのバンドはもうとにかく早弾きで有名な時代があったんですよね、戦後、戦中かな、戦中に。でそれから彼がそうじゃなくて自分のスタイルを見出して、一気にめちゃくちゃみんな早弾きだったアンチとしてすごいスローなジャズを始めたっていうのがこの曲で、なんかそういういろんなスタイルの違い、スタイルのコンフリクト、競争、自分なりの独創力、アンチみたいなやつがもう重なり合ってようやくできてる文化なので、なんかこの本って、あのパワーローって本って、まあこの後ろの3枚っていうのかな、一緒でなんか文化の本だなと思ったんですよね、読んでて僕は。シリコンバレーっていう文化、その競争と、まあ、ある意味ポジティブな、あの、まあ、楽観、ある程度の楽観主義と想像力とみたいなのが、あの技術を元にしたあの文化ですけど、っていう意味でこういうのが僕はすごい思いついたのでこれにしました。で多分なのでシリコンバレーをなんか作ろうと、もう一回作ろうと思ってもお金があってもできるわけじゃないし、でさっき僕らが言ってたように多分10年20年でどうにかなる世界じゃないし、もう何個もこういう競争とクラッシュと、あのたくさん負ける人もいるだろうし、なんかみんながハッピーになるわけじゃないけど、50年なんかすごい競争があった上ではできるかもしれない、なんか結構奇跡的な文化の話だなと思いますね。
いやーすごい、はい、シリコンバレーはジャズだと。
はい、ごめんなさい、どうでしょうかその説。
でもいいですね、なんかジャズもね、確かに原研言ってる通り、みんなそれぞれがまあ即興したりだとか、いろんなものをフュージョンさせたりとかして、
インプロバイザーですよ、うん、
そう、なんかこう自分がいいと思うんじゃないかってものをそれぞれ極めていき、で生き残ったものが次の時代に行きみたいな、その歴史がね数十年続いてきて、全く同じですね、確かに。
でみんなアウトサイダーなんですよね、ジャズやってる人たちもね、
うん、
本流の人じゃなくて、だから新しいもの作れるし、なんかやんちゃな人多いし、みたいな。
まさにオフトピックでも音楽 そのジャズがなぜニューオーリンズで生まれたかっていう、
はいはい、
あの結論は全く同じだったので、その港で、あのいろんなカルチャーが集まってカウンターカルチャーがあったのと、あとやっぱり貧富の差が激しかったから、それによってカウンターカルチャーが生まれやすい環境が全部集まったっていうところが大きかったので、
いや、なんか今回の話はアウトサイダーですけど、もうチャプター1から出てくる人たち全員アウトサイダーだし、
そうですよね、
ドン・バレンタインもアウトサイダーだし、
まあ、そもそも反逆者が、
そう、反逆者アウトサイダーだから
ですから、
そうそう、なんかそういうなんかノーブルシッドの世界を50年やるしかないんだなっていう気がしますよね、
そうですね、 VC のジャズだと、
そ
う、ね、
そうだからそれぐらい気長にやるしかないなっていう日本も、って思いますね。
いや素晴らしいですね、
いい感じで締まりました
ね、はい、
じゃあそんな感じで、はい、次回はあの普通の回に戻っていくと思うんですけど、はい、ちょっとどうしても話したかった、ちょっと本の紹介なので、はいはい、じゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。今回話した内容気になった方は概要欄に載っている我々のツイッターアカウントなどをフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。それではまた次回お会いしましょう。